皆さんおはようございます。聞こえてますか？
聞こえてます。
はい、
はい、よろしくお願いします。
それでは私をさせていただきたいと思います。ちょっと一言お取りします。天の神様、ご指摘をお貸しということを感謝します。今日、今からお貸しをしますけれども、本当にあなたからの言葉を語ることができますように、お客様の前にお願いします。アーメン。すいません、今日はお貸しさせていただきます。内容としては、今実は私もコロンビアにいるんですけれども、その前はマイアミに行きました。マイアミで、神様との関わりがどうなっていたか、そして今コロンビアという新天地に来て、どのようなことが、を感じているかということをちょっと話させていただきたいなと思います。まず、マイアミ時代のことですけれども、何回か証しをすでにさせていただきましたけれども、本当に最初の頃は、神様ではなく人を見る、生活をしていたなと改めて思います。人を見る生活というのは、従業員の目を気にしたり、上司の目を気にしたり、また、家族の目を気にしたり、本当に、見る方向が違っていたなということに気づかされました。人の目を見て生活していると、本当に、物事がうまくいかなかったです。その時は、人の目を気にしていると、騒ぎが始まり、そして、自分も何か満たされない気持ちで、いる、人から評価されたいと、そういう思いがあってですね、なかなか満たされない気持ちというのがありました。その中で、神様に自分のその満たされない気持ちがうまくいかないことを持っていくということをするようになりました。そうすることによって、人を裁くのではなくて祝福していく、そしていろんな人がいるということを認めていく、いろんな人がいるということを受け入れていく、そういったサイクルに、入ることができました。そうすると自分の、生活もだんだんと変わっていきました。最初は本当に聖書も読まず、お祈りもしないという生活だったのが、本当に、朝起きて祈って、聖書を読んで、仕事場に行く、そして仕事から帰ってきたら、寝る前には、今日一日あったことを思い巡らしながら、悔い改めることがあった時は悔い改める、そしてまた聖書を読んで、寝るという、そういうような習慣がだんだんとついてきました。そうすることによって、だんだんとこう神様から祝福されているなというサイクルに、なんか入ってきたような、気が、を感じることが本当に多くなりました。神様というのは必ず祈りに応えてくださる、そういう方だなということを、本当にこのマイアミの3年間で、強く、感じました。特に、今はコロンビアで、前任の方と引き継ぎをしているんですけれども、その時に思うことは、まず私が最初マイアミに来た時は本当に裁きに満ちていて、前任の方のやり方の規定であったり、なんか悪いところを本当に荒探しのようにやって自分のやり方で変えるんだというような、そういう思いが強かったりします。だけど今同じ引き継ぎということをしている中で、前任の方がやってきたことを本当になんか、受け入れるというか、そういうやり方もあるな、自分とは考え方は違うけど、このそういう思いを思ってやってきたんだなということを自然と受け入れることができる自分がいて、本当に神様に変えていただけたな、新たなステップに、自分が入っていけることを本当に、感謝をしています。そして、もう一つ、今コロンビアに来て、思っていることなんですけれども、自分には、さらにステップアップするためには、メンターが必要だなというふうに今思っています。というのもコロンビアに来て感じたのは、前の時に比べて、駐在、日本人の駐在員の方のそのコミュニティが非常に、密で、いろいろと集まる機会も多いんですけれども、その分自分にとっては結構な試練もあったりして、というのもやはり、クリスチャンじゃない人の、日本人の集まりですので、やはり価値観が世の中で違ったり、それこそ誰か空気を読む、いわゆる人をの目を気にする、上の方の目を気にする、立場のある方の目を気にする、なんかそういったことに、 の中で生活しているので、やっぱりそういうところに流されないように、もちろんその自分の管理の価値観というのを、引き続き保っていけるように、まあ、発展させていけるようにするには、もちろん自分の祈りも必要なんですけれども、定期的にそういうメンターといった、人を持ってですね、あの話を聞いてもらったり祈ってもらったりするということが、まあ、必要なのかなというふうに思っています。それとあと、その今人の中に入っていくということをお話ししたんですけれども、本当に今神様が与えてくださっているなと思うのは、自分はその人間関係を作るというところに対して本当に、苦手意識や、ちょっと面倒くさいなという思いを正直抱えて今まで生きてきました。で、神様は今、そこを通らせることによって、そこを、人との関係づくりだったり人との付き合いということをのブレイクスルーを、今する機会を与えてくださっているんだなというふうに思います。本当にこの神様というのは、あの自分のことを、まあ、当たり前なんですけどよく、分かっていて、本当に、適切なタイミング、ベストなタイミングで、通るべき道を用意してくださる、そんな方だなと思っています。なんか引き続き、まあ、メンターのことや、ちょっと海外でこうして生活していることもありますので、皆さんにもお祈りいただければなと思います。これで証を終わりたいと思います。別名を主にお願いします。ありがとうございました。
ねえ、じゃあしばらく安藤さんと祈りましょう。今のコロンビア寒いとこですよね。今ね、
そうですね、はい、寒いです。はい、
はい、でまた治安もあんまり良くないところなので、しばらく一緒にお祈りしましょう。イエス様、安藤兄弟のためにお祈りをします。どうぞ主が共にいてくださって、本当に神の栄光を表す器として、家族として、あなたがまた、奥さん子供本当に守ってくださり、職場を守ってくださることを信じます。どうぞあなたが栄光を表して導いてください。日々本当に主の臨在の中で楽しむことができますように、祝福できますようにお願いいたします。心から感謝をします。本当にカバーリングの中にあります。祝福します。皆によってアーメン。はい、ありがとうございます。続けてみてください。じゃあ、丹羽先生の奥様どうぞ、証をしていただきたいと思います。
おはようございます。丹羽ルツです。救いの証が画面になるかなと思うんですけど、とさせていただきます。で、私はクリスチャンホームで生まれて育ちました。で、最初にイエス様とこう出会ったなって思ったのは4歳の時です。その当時の私は今の娘を見ていたら、ああ私って思うんですけど、毎日口答えをして怒られていました。例えばルツルツって言うんですけど、ルツ片付けなさいよって、もう今しようと思ってたのにそんなことを言われたらやる気がなくなる、イライライラってなって言い返して怒られるっていうことも本当に毎日毎日繰り返していて、で、4歳ながらにどうして私はこんなに口答えをしてしまうんだろう、苦しいって思ってたんです。で、ある日その時も同じように、まあ、怒られてって、その時に母に、だってお母さんの言うことを聞かないといけないって思ってるけど聞けないんだもんって言ったんですね。そしたら母は、それはルツの心の中に罪があるからだよって、まあ、母にそうやって導かれて、初めて、あ、イエス様が私の罪のために十字架にかかってくださったのかって、こう受け入れる、こう信仰を告白する祈りをしました。で、幼いかったんですけど、でも、まあ、心からのお祈りであったって思います。で、中学生の時に洗礼を受けたんですけども、でも実はその間、歩んでいる間に、最初は自分では気がつかずに、でもだんだんこう意思を持ってこう心を閉ざしていく、双心になっていったんです。で、私も親になって、あ、父さんとお母さんはこういう気持ちで私を育ててくれてたんだなとか、一生懸命神様に結びつけようとしてくれてたんだなって思うし、私にとっても子供たちが信仰を与えられて、なんていうかな、イエス様の命に満たされて歩んでいってほしい、力強く喜んで生きていってほしいっていうのは本当に切実な祈りなので、今になって、あ、親の気持ちがちょっとわかるなと思いますが、当時は全然わからなかったんですね。で、怒られるたびに、そんなことをしたら神様が悲しまれるよって言われたら、 ちょっと古いんですけど、水戸黄門っていうドラマで、この印籠が目に入らぬかって、もうそれを出されたら何も言えないってこうなってしまう、ずるいって思うような、私にとってそういう言葉だったんですね。で、怒られる時に神様が出てくる、神様は私を押さえつける、不自由にするっていうふうに思っていて、で、ご飯食べてる時とかも家で、今日学校でこんなことがあってとか、友達がこんなんでとか、こう自分の心にあることを話してたんですね。そしたら、まあ、親にしてみれば、あ、それは導かないとってきっと思ってくれたと思うし、今感謝してるんですけど、当時はこう言ったら、何か心から出したら、あ、摘み取られる、何か出したら摘み取られる、で、なんかこう、なんだ、結局私の気持ちなんて誰も聞いてくれないのかっていうふうに思ってしまって、ひねくれて思ってしまって、でも神様も親 もう嫌い、みんな私をもう押さえつけて不自由にして、もう逃げたい、そしてもうだんだん心をもういちいち否定されるのが嫌なので、面倒くさくなって心を閉ざして言わないようになっていきました。で、でも、あ、そうそう、あと中学生の時に教会の中高生課のメッセージで委ねるっていう話を聞いたんですけど、今だったら神様がどんなにいい方かっていうのを感じさせていただいてるから、あ、それは最高だって思うんですけど、当時は知らなかったので、その神様の温かさとかどんなにいい方かが分からなかったので、なんか神様は私にあれしたいこれしたいっていうことだけじゃなくて、私の人格も取るのかって思って、恐ろしくなったんです、本当に。で、礼拝休むとか、こううちの家ではありえなかったんで、言ってたんですけど、もうここまででいいですって、もうこれ以上入らないでくださいって、こうはっきりと心を閉ざすようになりました。でも教会に行くと、まあ、友達がいて楽しかったんです。でもその一方で、こう実際はどうだったかわからないんですけど、大人の人たちは私をこうクリスチャンの祖父母や父や母を通して私を見てるように感じてたんですね。で、なんかいい子って思われてて嫌だな、本当は違うのに、なんか私まで熱心とか思われて嫌やなって思ってたし、で、当時は祖父母の家で土曜日に教会学校やってて、で、日曜日にこういう礼拝の前に教会学校が、本校での教会学校があって、で、この礼拝も、本当は私はこういう礼拝の時間は、その同じ時間にやってた、教会の合唱団の練習に出たかったんですけど、まあ、それはダメだったんですね。で、こう、礼拝には出る機会があったので、こう、いっぱい聞くじゃないですか。で、聞いてたら、心が止まってなくても、先生から何か質問された時に、あ、こういう答えが求められてるんだなって分かるし、分かってたかどうか実際分からないけど、あ、分かっちゃうって思ったし、で、それはじゃあ間違ってるのかって、いや、それは正しいって思ったので答える。そしたらまた心がついていてないのに、あ、やっぱりよく分かってるねとか、なんていうか熱心だねとか言われて、なんかまた心が離れていってしんどいっていう風になっていきました。今、まあ、そんなんだったんで、就職を機会に、親からも神様からも逃げてやるぞって思って、実家を出て、まあ、遠いところで教会には行ってたんですけど、もう遅れて行ってさっさと声かけられないうちに帰るっていう生活をしていました。で、私はずっと自由になりたかったんです。自由になりたくてやりたいことをしたかった。だから親元からも神様からも逃げてやるって思った時に、お金も時間も生き方も全部自分がいいと思うことをしたい、実現していきたいって思いました。で、就職先は小学校の就職先っていうか小学校の教員になりたくてなったんですけど、ならせていただいたんですけど、なんていうのかな、自分では一生懸命、もう本当にがむしゃらにというか、もう私の道は自分で切り開くぞって思って一生懸命やったんですけど、でもそこで大きな挫折をいくつか経験しました。で、その挫折は、一つは私は絶対に人を愛せないっていうことを知ったことで、もう一つはどんなにがむしゃらに頑張っていい先生になりたいって思っても、そして一生懸命やっても、神様から離れた私は何にもいいものを生み出さないということを知りました。で、それはある子供が、私がこう一生懸命やるぞっていう、そのなんかがむしゃらさが、その子のなんていうかな、心、 その命を傷つけてたんですね。それがしんどかった。それを知った時に、あ、なんてもうなんか私ってこう命と死で言ったら、あ、もう死の方にまっしぐらなんだって、なんか呪いでしかありえないっていうか、なんて恐ろしい存在なんだっていうふうに感じました。で、そういうことを通して本当に振り返って考えてたら、4歳の時以来、もしかしたら初めてかなって思うぐらい、こう、これまでバラバラだった私の心が、頭ではこう思ってる、でも心はこうなのにっていうのが一つになって、神様もうどうしようもないんです、助けてくださいっていうふうに神様を呼び求めるっていうふうになりました。で、神様はそんな私に答えてくださっての、本当にその状況も不思議な導きで回復されていったんですね。で、その時に私は、これまで私はその時まで神様は私を不自由にする、私を縛ってコントロールして、もうなんか抜け殻みたいにしてしまうって思ってたけど、本当は全然違ってて、神様こそが私を本当にこう自由に生き生きと生かしてくれる、もう神様につながっててこそ生きることができるんだって、もうでイエス様の十字架ってもう昔からずっと聞いてて、もうお腹いっぱい嫌やって思ってたんですけど、この私にイエス様の十字架が必要なんだっていうことを本当に感じました。で、神様は私が心から応答できる時まで、そういういろんな道を通ることを許して待ってくださってたんだっていうことも思いました。で、その時にパウロが神様から語りかけた言葉にある、起き上がって自分の足で立ちなさいっていう言葉を私も自分への言葉として受け取りました。人を通してではない、親を通してではなくて、私自身が自分の心で、自分の人格でこう神様の方を見上げてつながってくるようにって招かれていると感じました。で、その少し後に創世記12章の1節から3節の御言葉に出会ったんですね。もうなんか、いや、ずっとそれまで聞いてなかったってことはきっとないはずなんですけど、全然心に届いてなくて、その中に祝福となれ、祝福となりなさい、祝福となれってあるんですね。本当にびっくりして、それを出会った時に、私はその挫折の中で、私は呪いでしかありえないって思ったんです、自分のことを。本当にでも、そんな私をイエス様の命で満たしてくれて、祝福としてくれるって、しかも祝福をこう流していく管として持ちようとしてくれるっていうことに本当にびっくりして、私はイエス様を信じた時からなんか自分の人生の目的ってなんかよくわからなかったんですけど、その時に、あ、これだ、私はこうやここに生きていくんだって、これが私の生きる使命かっていうふうに感じて、そしてそういう通されてきた道から本当に心から応答したいなって思って祈りました。で、数年後にある子供と関わっている時に、職場である子供と関わっている時に、あ、もっとストレートに福音を語りたいっていう願いが出てきたんですね。で、そうやって祈ってる中で、こう御言葉による確信とかが与えられて、道が開かれて今に至るんですけど、今使わせるときいる教会では、こうさっき何だって前が見えない時も、なんか何もないように感じてもってある、本当になんかそういう感じる時もあって、あ、なかなか大変やなって、悪戦苦闘って思う時もあるし、傷つくなって思う時もあるんですけど、でもそうやってそういう時に主の前に静まって、また主と共に、こう不思議なんですよ、自分のさっき話したような昔のこととか歩んできた道を振り返るっていうことをさせていただいてきたんですね。そしたら、そういうことを通して、こう教会の働きがどっか遠くにあるものじゃなくて、教会の働きと私のうちにあるもの、歩んできた道、傷ついたもの、癒される必要なものがこう一つになって、そういう時に癒されていっている。神様はそういうことを通して癒してくださって、命に満たしてくれている。バラバラだった心で、バラバラなんて気がつかなかったって、でも一つにしていってくれているって感じています。今の私の願いは、私も家族も、教会の兄弟姉妹、そしてその家庭ですね、 で友人の家庭とかが本当にイエス様の命に満たされるっていうこと、もうイエス様しかない、イエス様の命しかないって今感じているので、そのイエス様の命に満たされることを祈っています。でイエス様の命になる回復を見たいって思っています。でなおしばらくの時が経てば、レバノンは再びその隣、そのは森林とも数えられるっていう御言葉を今握って祈っています。またお祈りくだされば嬉しいです。以上です。